今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、もう本日10月3日ということでございまして、
はい、
ねえ、もう年末もそこまでという
ねえ、早いですね。
ねえ、こっから早いよ。
早い早い
ねえ、うん、うん、今月もハロウィンでしょ。
そうですね、10月といえばハロウィンですね。
ね、昔は僕らイベント会社やってる頃には、
うん、
ハロウィンなんて全然流行ってなかったけどね。
あ、流行ってなかったね、はいはい、
うん、やっぱり合わないなーなんて言ってたんですよ僕らは。
あ、日本ではね、
うん、うん、そう、それがやっと30年近くかけてね。
そうですね、変われば変わるもんですね、時代とともに
定着しまして、
はい、
でハロウィン、クリスマス、大晦日、
うん、
お正月でしょ。
そうですね、イベントのラッシュ。
ラッシュね。
うん、うん、
うん、そうそう。でもね、去年の今頃はコロナ禍なんてなかったしね。
そうですよね、夢にもね思わなかったですね、今年こうなるとはね。今年1年
なんかね
コロナで、はい、うん、
びっくりですよ本当に。
びっくり、もう本当先のことは全くもう予測がつかないですね。
ね、でね、もう変わらないものってあるじゃないですか。
変わらないもの、
うん、現象世界って変わっていくけども、
はい、
我々このゲームって変わらないものを見つけてるんですね。
そうですね、
うん、だからまあ、人間業界はいろいろあるけども、
はい、
人間業界を超えた意識の世界っていうのがあって、
うん、
そこでは何も起こってないんですよ。
そうですね、何にもね、コロナも何もないですね、
うん、だからね、その人間業界を見ている目と、
うん、
何もないものを見ている目、
はい、
うん、これをパッチリ両目を開けば、
うん、
うん、こういう状態でも乗り切っていけるんで。
そうですね、2つの視点ですよね。
そうですね、それをまあ、うん、パッチリお目目パッチリでいきましょう。
はい、
はい、ということで今月の18日は第7回オンラインセミナーということでございまして、
はい、
この SNS ではご案内させていただきましたけども、
はい、
今回のテーマは、
うん、
共鳴瞑想、パワーアップセミナーということで。
パワーアップセミナーは、そうですね、なんかすごそうですね。
まあ、共鳴瞑想の基本は変わらないんだけども、
はい、
皆さんのこの老朽ですね、老朽っていう、
はいはい、手のひらのね、真ん中にあるツボですね。
そうですね、そこから出てくるこの気をですね、
は
い、上げていこうと。
おお、気を上げていく。
そうだったら共鳴するエネルギーもその分上がるわけですよね。
そうですね、パワーアップですね。
そうなの、まさしく、
はい、はい、アップアップ。
そう、今ね共鳴瞑想、まあ週僕少なくても3回、あなた2回。
はい、でも、うん、ほぼ毎日ですよね。
そうですね、なんか突撃とかやってて、
はい、
もうね、今月で多分100回超えるんじゃないかなと。
わあ、すごい、
うん、うん。で、この調子でやっていくと年間だいたい300回近くいくんですよ。
そうですね。
うん。もう、こんなん、
すごいすごい。
アリスか、さだまさしかですよ。
アリスか、さだまさしか。
昔で言うとね、
いるかな。
そのライブの頻度が
、はい、
半端ないということで。
すごいですね。
そう。でもね、僕らもあれですけど、皆さんが熱心ですよ。
いや、ほんとそうだと思います。もう毎日ね、よくね、参加、こんなにね、参加していただいて。
そうでしょ？
本当にすごい。
僕は、まあ、夜というか、まあ、午前2時過ぎに起きてるんですけど、
はいはい、
で余裕なんですけど大概皆さん6時前って早いでしょ。
ね、早起きねしてね皆さん
ね、今日あんのかってチェックしてね、
うん、
で参加されている方が60人70人近くいらっしゃるわけですから。
あ、もうそんなにね、すごい。
だからね、このなんかゲームの雰囲気変わってきましたでしょ。
すっごい変わりました。
なんか軽い感じ。
うんうん、
ね、
はい、軽いしね、爽やかというかね、
そうそうそうそう、うん、爽やかだから、なんかどうなんですかね、この人間業界のしがらみがないので、
そうですね、
うん、そもそも軽いんだけども、さらに分離感が薄れてきたんでしょうね。
そうそうそう、隔てがなくなってね、こうね、あの時短の隔てですよね、
そうそうそうそう、う
ん、というのがなくなったんで、
あいつ先行きやがって、ね、みたいなさ、そういう妬みとか、はい、いや、うん、もちろん反応としては起こってきたとしても、
うんうんうん、
もうそれがスッと消えていくじゃないですか。
そうですね、さらっとしてますよね。
さらっとしてんのよ、
うん、
うん、そうでね、はい、まあとりあえずこの百影共鳴瞑想をメインに、
はい、
どんどんバージョンアップしていこうかなということで、
うん、
はい、これね、うーん、当日はですね、
はい、
まあ言うたらみんなで一斉にある行に取り組みます。
おお、ある行、
行、シークレット、これは今から言うと面白くないんで、
はい、
うん、でその伝授会というものが終わって、
はい、
ただこれ即効性があるので、
はい、
休憩を入れまして、
うん、
一体何がどう変わったのかをその後で共鳴瞑想をやってみる。
あ、すぐこう実践で確かめることができる、ね、
できる、
はい、
うん、でね、今回の方法は一人でやろうとすると結構大変なんですよ。
大変ですね、絶対できないと思う、
うん、僕らやりましたけどね、
はい、
大変でした。そう、ただこれね、みんなでやるのと、
うん、
あと僕あるちょっと考えがあって、
お、
うん、
アイディアマンと
はい、はい、これやっとけば、楽にできるんじゃないかと。
あ、それはね、うん、本当ありがたいですね。
はい、あの手この手で皆さんをサポートしてまいりますので、
はい、
はい、10月18日の日曜日はですね、
はい、
ぜひ、このオンラインセミナーにご参加いただければなと思います。
はい、お待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。この宇宙は現象世界であるなんてね、
はい、
何度かこんな話してきておりますけども、
そうですね、
ね、まだピンとこないなって方もいらっしゃいますよね。
うんうん、いると思います、
ね、
だってね、なんかわけわかんないですもんね。
宇宙は現象世界であるって身近じゃないもんね、なんか言葉がね。
そうそうそう、普通じゃない、日常じゃない
ね。で、また私という中心があって、
うんうん、
そこから世界を見ているんで、
うん、
なおさらよくわかんないんですよね。
そうですね、
ね、人間ってほら花とか、
はい、
雲とか山とか海は、
うん、
自然現象だなんていいじゃないですか。
そうですね、分かりやすいですね、それは ね、
う
ん
う
ん、
でも飛行機とか高層ビルは、
うんうん、
人工物だっていうじゃないですか。
そうですね、やっぱり分けてね、考えちゃいます ね、分けてみるっていうかね、う
ん、あれは自然じゃないよ、人工だっていうじゃないですか、
うんうんうん、
で、人工とこの自然とか、
うん、
こんなね分け方するからいつまでたってもピンとこないんですよ。
うん、そうですね。
ねえ、ああ、現象言ったら自然しか思い浮かばないってなっちゃうじゃないですか。
うんうん、
うん、こういうね、やっぱり関連世界っていうのはどうしてもそうなっちゃうんだけども、
はい、
これって人間業界ってとにかくまず分けるんですよ。
うんうん、うん、そうですね。ね、絶対仕分けますよね、うん。
これとあれに分ける、
うんうん。
で、しかもそこに必ず優劣などの意味をつけていくんですね。
うんうんうん、もうそれは間違いないです
ね。分けて意味付け、分けてからの意味付け、
うんうんうん、
でこんなこと
やっぱり、
いや、うん
うん、セットですね、分けて意味付けっていうのはね。
そうね、分けたら意味付けするために分けるというか、
う
んうん、でもね、こんなこと延々やっている業界ですから、
うん、
もう何が本当なのかわけが分かんないんですよね。
うん、わけわかんなくなっちゃいますね、
こうなってしまうとね、
はい、
うん、だからこっちが正しいぞって誰かが言えばゾゾゾーっと移動して、 やっぱりあっちだったなんて言えばザザザと向きを
変えるあっちに行きこっちに行きですね。そう、
まあ面白いのかつまんないのかよく分かんない世の中です。なんでね自分で答えを探そうとしないのか、
うん、
僕からするとちょっと不思議な話なんですね。
うん、そうですね、
ザザザザザと集まるっていうの僕はなんか天の弱なのか嫌なんですよ売れてるから
か
この本売れてるからここに書かれてるのは本当だとか嫌なんですよ。
わかるわかる。
だって売れてるのと本当とは関係ないじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、まあね、もちろんゼロから考えるっていうんではなくて、どんなことでも先人の教えというのがある。
そうなんですよ、ありがたいことにね。
ね、ゼロからでなくていいわけですよね、
はい、うんうん、
でもその教えを信じるのではなくて、自分で確かめる。
そうですね、確かめる。
じゃないとまたどこかで新しい教えに出会って迷うんですね。
もうきりないですね。
そう、教えなんてもう無数にあるので、だからこれだと思うのを見つけたら確かめる。
そうですね、それしかないっていう感じ、それが一番ですね。
なんですよ、だからね自分でプレイすることがこれが重要になってくるわけですね。
はい、
ただし全くの一人旅だとかなり大変。
大変ですよ。
僕もそれだったんですけど、今自分がどこにいるのかよく分かんないんですね、旅してても。
はい、
で気づいていれば魔境にはまってるんだけども、そこが魔境だなんて知る由もない
ね、それすらもね分からないですもんね。
そうだから迷う、迷いに迷うんですよ。でね、そういう意味ではこの自己超越ゲームというのは、まあ一人旅専門の旅行会社みたいなもんじゃないですか
うまいですね、面白い、その通りですね。
だそうね、でも、団体旅行じゃないんですよ、あくまで、
はい、
一人旅なんだけども、ツアー組もうと、いうことでやってるので、まあ日本全国また海外からとか。
そうですね、
ね、先増えてきましたけども、海外の方も、はい、この世界の本当の姿を見てみたい、もう観念世界なんて卒業したいんだなんてね、そんな旅の人たちが集まってきてくれたんですね。
そうですね、
で、だからさっき言いましたようにオープニングで、まあ雰囲気がね、さらっとしてるじゃないですか。
そうなんですよ、
しがらみがないし、だから意味付けもないから。
そうそう、
そうだから雰囲気が自然にさらっとしてくるわけでね、
はい、
そもそも一つだっていうことなんでございまして、現象現象って言ったって宇宙が無限に広がってるなんて言うけども、これね現象だから一つながりなんですよ。
そうですね、一つながりですね、
皆さん言葉としては知ってるわけ、ワンネスとかね、非二元とかね、
はい、
人類みな兄弟とかさ、そんなこと言うんだけど、やってることはもう全く個人的なことばっかりでね、
我が我がですもん。
そう、わしがまず最初にっていう感じになってくるわけであって、だからね物質に名前をつけて認識してるのは人間だけで、もう現象には境界線ってものがない、
ない、そもそもないですもんね。
ないんですよ、
本当おかしな話ですよね。
だからね宇宙全体が一つの海のようなもんであって、
はい、
海の外には何もないんですね、だから私と宇宙ではない、これもよう言いますけども、私と宇宙やったら宇宙の外にいることになっちゃうんですよ。
そうですね、
私は宇宙なんですね、
そうですそうです、
でね、こんな話しててもあれだから、ということで、まあ、共鳴瞑想とか自分を見るレッスンとか、ね、やっていただいてるわけですけども、そうするとこの意識の中に全てが現れている、その事実に気づかれるわけですよね。
そうですね、もう理屈抜きにね、ずっとオンとこの真実に出会えることができる。
そうで、またさらに深まっていくじゃないですか、なんだって意識に私が現れてるんだと、ということがだんだん分かってくるね。で私というのは人間ではなくて人間を体験している意識である。
はい、
もうこの視点がドンと変わってしまうわけですよ。
変わりますね、
うん、だからこの、まあ、言葉にすると非常識だけども、うん、実はそれが紛れもない真実だったんだということが、まあ、感覚や体験を通してこうじわじわ腑に落ちてくる。
だからあの皆さん手応えがね、それなんか実感できるんでね、あのこの瞑想会もねすごく熱心に参加されてると思うんですよね。
すごいね、最近の気づきはもう僕の何十年分ぐらいですよ。
いや本当ですよね。
あ、そう、すごい。そんなことを、まあ、数ヶ月で
ね、バンバンバンバン、
やってのけてる人たちがいるっていうことはすごい話になってきたんだけども、宇宙は一つの現象であって誰も何もやっていない、
うん
うん、常識人にとってはまあ受け入れがたいと。
そうですね、
はい、だからね、その冒頭にも言いましたけど、ドラマの中では皆さん個人の考えで行動しているように見える、
うん、
これでいいわけですよ。
そうです ね、
はい、ドラマですから、
ドラマですからね、
はい、確かにそう見えるし本人もそう思っている、うんうん、だからこういうドラマが展開されていく、はい、ね、あの人と結婚したのも私が好きになったからだし、
うんうん、
私が選択したし、
うん、
離婚したのも私が見下り犯突きつけたし、はい、全部私決めたし、
うんうん、
これでこれがドラマで成立するわけですよね、
うん、そうですね、
でね、一日の中でも無数の選択がある、
うん
うん、まあ、例えばお昼休みに食堂に行ってメニューを見る、
うん、
まずメニュー見るじゃないですか。
そうです ね、
ね、何しようかな、もうちょっと楽しいひとときですよね。
そうですね、あの選ぶ楽しさがありますよ ね、
お腹空いてるしまだ決まってないし、
うんうんうん、
で僕やったら大体こう頭に浮かぶのがあるので、
わかりますよ、
迷うことがまあない、
はい、
よしカツ丼、そうカツ丼まあほぼカツ丼、
はい、
うん、大盛りでみたいなね、だからどう考えてもカツ丼を選んだのはこの俺だと思うわけですよ。
そうです ね、
ね、これ別に時間かけようが、もう僕みたいにパシッと決めようが、ああもう僕を選んだと、
うん
うん、でもね、この現象世界では全てが起こっている、
うん
うん、選んだということが起こるんですね。
そうですね、はい、
うん、だからカレーかオムライスかカツ丼か、
うん、
うん、俺はそうだな今日はカツ丼だっていう思いが浮かんでくる前に脳がもうすでに決めてるわけですよ。
うん、
うん、衝動っていうのね、決まった後でやってくるんですね、
うん、面白いですね、
うん、なんか自分でやってるようやけど実は何もやってない。
そうですね、
うん、だから私という存在がレジを操作して、
うん、
カツ丼と書かれたレシートが出てきたのではなくて
、はい、
私はレジから出てきたレシートなんですよね。
あ、
うん、だからレジは全自動で動いてるんですよ。
うん、
うん、だからカツ丼って書かれたレシートもあるから自分がこのレシート打ったと思うんだけども実は打っていない。
そうですね、もう巧妙な、ね、うん、トリックなんでね、
そうそうそう、
なかなか見抜けないですけどね、あたかも自由意志があるかのようにね、
うん、そういう風に脳がもうその言うたら 0.0 何秒っていうそういう時間をもうぐしゃっとこうないようにしちゃうわけですよね。
そうですね、もう、うん、もう瞬時ですからね、
同時になっちゃうんですよ、
はい、
うん、同時に感覚としては同時なんですね、
うんうん、
うん、だからね、要するに人間というのはまあ植物のように、
うん、はい、
ね、反応で動いている有機ロボットのようなもんでございまして、
うん、有機ロボット、
う
ん、
そう、有機的なロボットですよ、ほんまの機械ではなくてね、
はい、
うん、だからまあ植物に比べてややこしいのは自我があるから、
うん、それですよね、本当ややこしい、
う
ん、
そう、私はここに存在していて、うん、その私が全てを選択しているのだと、
そう、
この思い込みが苦悩の源泉にあるんですよ。
いや、間違いないですね。
ね、なんだ私っていうのは瞬間的に現れる現象であって何もやってなかったんだっていう、
うん、
これが腑に落ちてくるとこれがドドドンとこうシンプルでお気楽になってくる。
いや本当ね、もう本当にお気楽になります、
ね、まず罪悪感とかね、 自己否定自己嫌悪など、
うん、
全部苦しいじゃないですか。これって
苦しい苦しい、う
ん、これもだけど自分がやってると思い込んでるからこその感情なんですね。
そうなんですよ、
うん、でこういうものがどっさり落ちるので、
はい、
うん、もう本当に軽い感じになってくる。
いや本当ね、爽快ですよね。もう大きな重たいお荷物をね下ろした時のようなね。
そうだからね、いわゆるそういう執行をする時間がどっさりなくなるんですね、
うん、
ほとんどそんなこと考えてるわけですよ。
ね、四六時中ですよね、年がら年中も。
そういうことネガティブな観念が元になってる思考が多いんでね、
はい、うん、
それがなくなるだけで本当に楽ちんになると。
うん、楽ちん楽ちん、うん、
ですからね、人間業界を超えた世界には個人のお手柄というものもないし自己の責任なんてものもございません。
両方ないですね。
そうなん、同時にそういうのもなくなっちゃうのね、
うん
うん、じゃあ何をやってもいいんだななんていう人がいるんですよ。
出た出た、
とにかくいるの、どの時代になっても
いますね、
うん、でもね、太陽が自分の意思で燃えてるってことはないじゃないですか。
ないですよ ね、はい、
ねえ、わしはもうどれだけ燃えてるかみたいなそんなやついないわけであって、
うん、
だから現象世界には何かをやれるような誰かは存在してないと。
ねえ、これが分かったら本当に救われますよね。
そう、どーんとね世界が広がるんですね。
うん、
うん、この体が自分だという観念世界を見るこの目がある、
はい、
ドラマですよね、
うんうん、
それと誰も何もやっていないというリアルな世界を見る目がある、
うん、
このね両方の目がパチッと開いちゃったら、
はい、
本当に軽くて爽やかな、人生になりますので、はい、ぜひそこまで、プレイしていただければなと思います。
はい、
さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは僕からいきます。
はい、
僕は TAK さんの日記です。抜粋して紹介します。昨日のサークルアップで明子さんのちょっとした時間でも空間を見る、思考は出てきても見ることを優先する、あ、自分はまるでゲーム空間が足りないなって思いました。あと見ることを最優先っていう言葉もなぜかしっくりときましたということなんですね。
はい、
うん、まあ、あのグループトークの時に多分 TK さんがね、あきこさんと一緒のグループだったんでしょう、うんうん、
はい、
うん、ちょっとした時間でも空間を見る、普段ね空間なんて見てないでしょ。
見てないと思いますよ。
だって見て何になるんですか、ね、何にもならないことをやらないんです人間って
やらないやらない、
うん、だからね、うん、そのねどうにもならないことにこそ最大のヒントがある、
うん、そうですね、うん、もう本当真逆ですからね、人間業界とはね。
そう、逆なのよ、
正式な世界になりますけど。
だって座禅とか瞑想なんてそうじゃないですか
ね、順の得意もなんないですよ
ね、良いことが起こるわけでもないし、
うん、
痩せるわけでもないでしょ、
うんうん
うん、何もならない、
はい、
だからやるんですよ。
だからやる、うん、そう、
だから ね、自我っていうのは主役張ってるこの観念世界というのは生産性が優先されている、
うん、そうですね、それが第一ですよ ね、
これやったら一体何が手に入るんだって、
うん、そうそう、
うん、だから観念世界を超えていきたいんであれば逆を行くしかないんですよ、う
ん、そうです ね、
ね、このね、あきこさんの空間を見るっていうのもいいですよね。
はい、すごくいい、うん、
でもね、うん、ただボケーっと見るだけじゃなくっ て、
はい、
シャキッと覚醒した意識で見る。
うんうんうん、そうですね。
ぼーっとしてるのとはちょっとこのあきこさん違うんです、言ってるのね。
うんうん、
僕セッションで詳しく聞いたんで、
はい、
うん、見る瞑想をやってるわけですよ、
うん、意識的にね。
そういうこと、
はい、
うん、ただただひたすらやってると何かが起こります。
うん
うん、ただ何が起こるのかはこれをやってのお楽しみですよね。
うん、そうですね。
はい、それではあきさんの方お願いします。
はい、私は泉さんの日記より抜粋いたします。何も掴むものがない、安心しかないのに何を掴もうとしていたのだろう。そのまんまでよかったんだ、力が抜けました、というようなね、はい、うん、ちょっとあの間をあの中略してますけどね、
はいはいはい、
本当になんかほっとしたような、
うんうん、
あの感想があの書かれていたんですけど、
そうね、
そう、これもすごいね、うん、泉さん大きな気づきですよね。
そうやな、何もつかむものがない、う
ん、はい、
その通り。なんか釣り革みたいなのがあってね、
うんうん、
うーん、なんか捕まりたくなるんでしょうけども、
うん
うん、そんなもんなかったんだと。
そうなかったってことね、うん、
安心の釣り革みたいなものがどっかにあると思って探したけど、
うん、
そんな釣り革はなかったんだと。
そうなんですね、最初からね、うん、もう何もなかったんだ、安心しかなかったんだってことにね、うん、気づけたっていうことでね、
うん、
もうね、全ては現れ消え去る現象で、
うん、
何も掴めるものなんてないし、またこの掴もうとするこの私自身もただの現象だったんだって気づくと、
うんうんうん、
もう泉さんのようにすっかり力が抜けてしまって、
力は入るとこがなくなっちゃうもんね。
そうなんですよ、本当脱力してね、
うん
うん、何にもしなくても大安心の世界にそのまんま安らぐことができるんですね、うん、
その通りだね。
ね、もう良くなるために頑張らなくていいっていうのは、うん、もうこれ本当にほっとしますよね。
そもそも良くなる自分が存在してないわけであって、
そうそうそう、う
ん、なりようがないんですね。
なりようがないですね、う
ん、そのことに気づいて泉さんのこれからの旅が楽しみですよね。
いや本当に楽しみですね。
今週のシガンデマッカ、ニワトリが先か卵が先かです。
はい、
はい、これね、数学の世界ではもう卵が先っていうのはこれ決まってるみたいですね。
あ、そうなんですか。
うん、調べたけど知らんけど僕はもうどう意味が分かんないですけどね、
うん、
数学でも卵が先っていうことがもう定説だと、
うんうん、
うん、まあ知らんけどね、
はい、
誰も見てないんでしょうけども、まあ数学的に計算していくとそうなるらしいけども、
うん、
まあどちらが先だとしても我々の生活には何の影響もないと
そうですね、
ね、ただしね、これからの話は人生に影響が大でございまして、
はい、
それはですね、
うん、
存在が先なのか、
うん、
それとも認識が先なのか、
はい、
なんですね、
うん、
ね、もうすっかりいい季節になってきましたけども、うん、もう散歩してるとこの色とりどりの花が楽しませてくれる。
本当ですね、綺麗ですもんね今ね。ね、
秋の花って小さくて可愛い花が多いですよね、なんかね、
うん、そうで、コスモスとかね、
ね、
はい、
うん、さて、花が存在するから我々は花だと認識できるのか、
うん、
それとも花だと認識するから花は存在しているのか、
はい、
なんのこっちゃって話やけどもこれも知らんでも生きていけるがなって言われればその通りなんですよ。
まあね、
うん、ただし窮屈で小さな世界で生きることになるんですね。
いや、そうそうそう、そうなんですよね。
そう、ですからもし本当の自由と解放感を味わいたいっていうのであれば、
うん、
これやっぱり真実を知らなければいけない。
そうです ね、
ね、結論から申し上げますと、
はい、
宇宙には何も存在しておりません
、はい、
だからこそ花だ雲だ 田中さんだなんて自由自在にラベルを貼って認識することができるんですね。
うん、そうですね。何もないからこそですね。
そうなんですよ。だから存在というのは認識してから生まれてくるものであって、
うんうん、
最初にあるもんじゃないんですね。
そうですね、
うん、でもね、こんな話を信じてくださいなんて、まあ、僕は思ってるわけじゃございません。
はい、
ね、この認識する以前の世界っていうのがあるので、
うん
うん、この認識する前の世界をぜひ実際に体験していただいて、
はい
ね、ご自分で確かめてみていただければなと思います、
はい
ね、人間が手をつける前の世界っていうのはとんでもなくリアルで美しい、
うん
うん、ぜひ体験してみてください。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。